ザ・ノイジーズ。インターネットのラジオです。今回もお届けするのは私ですこと北山と
秋小林です。
よろしくお願いします。今回は刈谷哲、池上良一の男組を語ろうです。大丈夫です、はい、よし大丈夫です、はい、
いやもう全然動いてないですよ、肩甲骨。
そうですか、可動域がね
全然動いてない
ですね。全然稼働してないんですよね。いやしかしリボンね、あんだけ満員やのに映画館やめちゃったんですね。
あ、もうあの元々そのぐらいしか、
まあ、延長期間を設けてなかった、
期間を予想定してなかったんでしょ。だ、まあ、だって申し訳ないけど、
うん、
リボーンの見た時に映画館でそんな無期限でずっと後ろ入ったら開けますなんて考えないですよ。
まあそうですよね。
まあ3、4、1ヶ月ぐらい頑張って。
あ、でもね、他のうまくこうホールをね移動してとか、
うん、
考えてやってれば、いまだに多分東京でずっと人がいたとね。
まあ、これからそれはもういろんな監視さんがやりたいって思うかどうかじゃないですか。
うん、まあもうみんなあの結果を見てますからね。
うん、あとはもう、うん、アルバトロスでしたっけ、
配給。はいはいはい、
まあそこの劇場営業さんがどれだけ頑張るかですよ。
うん。
うん、
いやせっかくああやってわーって来てるんやから、みんなでねもっと盛り上げていった方がいいですよね。
うん。
うん、映画館に人の入るやつって、しかも邦画で、うん、ああいう単館系の映画で、
いやアクション、しかもアクション
ですね。しかもアクションでね、うん、珍しいことですからね。
そうですね。
うん、まあ男組です。これってあの男大空っていうのを結構前に語ったのを覚えてますか？
刈谷哲、池上良一。目的が変わってくるやつ？
そうですね。最初はこの世界の仕組みを、うん、俺はもうバラすっていう、
うん、
ね、親父が言い出して、そしたら駅で親父はヒットマンに殺されて。で息子たちがその意思を受け継ぐのかと思いきや、いつの間にか男同士のこう清い戦いに
昇華されちゃったんですね。
そうですね。いくら体をこう鍛えればいいのかっていう、あの世間の仕組みを親父の遺言は仕組みどうでもよかったのかみたいな。
なんかやっぱ仕組みにならされてっちゃったんですね。
分かんないんですけどね。
男組はどうなんですか。
で、あのそれを語った後で、北山さんなぜ男大空を先に語って男組を語らないのかとか、あ、
男組は男大空だったんですね。
そうなんです。あと男組こそ、
うん、
男たちのバイブルですとか、
あ、
まあ中には男大空をもっとちゃんと語ってほしかったっていうのもあの3名ほどいらっしゃいましたけどまあまあその男組ですよ、うん、これね、床屋に行くと必ずあったんですよね、
うん、
僕の言ってた床屋、
うん、
でも床屋ってそんなに待たないじゃないですか。
そうですね。
だからいつもちょっと読んだらもう呼ばれるんです
よ。もしくは歯抜けになってるからね。
そうそうそう。ただ主人公の流れっていうのがずっと手錠をつけててそれで戦うっていうシーンしかも覚えてないぐらいの漫画のイメージだったんですね、うん、でこれがもうずっと自分の中でも忘れかけてたんですけど、あまりにやっぱり読んでほしい、読んでほしいと、このオールドノイジーズファンからの意見がですね、
なぜ語らない、なぜ読まない、
そう、あれはほとんど傑作ですと、うん、あの三代目魚竹さんも勧めてますとかそうやったんですかみたいな知らなかったけどそうなんですかみたいな、佐竹正明はそれを真似して学校にずっと手錠つけていってたらしいですよそれで空手家になったってね。
なるほどね。
それぐらいね影響力のある漫画ですよね。一応あらすじを言いましょう。はい。関東にある私立星雲学園は神竜豪治という政党によって無法地帯と化し、惨たる状況下にあった。この状況に耐えかねた校長は関東少年刑務所から一人の囚人を特待生として招き入れ、神竜を打ち倒すよう要求する、
うん、
父親殺しの罪状を持つ男流善次郎、これ主人公ですね、はこれに承諾するものの、神竜の圧倒的に強大な勢力に打ち勝つためには星雲学園の生徒一人一人が戦う気持ちを持たなければならないことを生徒たちに諭す、
うん、
また流れも少年刑務所内の仲間五花暴連の力を借りてさまざまな作戦を図り正義のために戦う物語は、やがて二人の対決にとどまらず影の総理と呼ばれる日本社会に潜む大きな闇と迫ることになっていくと。
なるほど。
このような話でございます。
はい、
はい、流善次郎ね、なんで手錠つけてるか知ってます？なんで手錠つけてるか知ってます？ずっと
危ないから
ではなくて、一度男が決めたことだから
ない
う理由でずっと外さ
ない。なるほど。自分でね、
うん、自分でつけて、要は対岸成就した時、神竜豪治を倒した時にこそ 俺はこの手錠を外すと。
ミサンガ的な感じ。
そうそうそうそう。願いをとかたプチみたいなそういうそういうまあまあそういうイメージなんですけ ど,
ど
あのこれこの間僕知らなかったんですけど途中ぐらいで俺はもう約束を破るって言って一回ブチってちぎって切れるシーンがあるあれと思って全次郎と思って
そうしないと多分話終わらなかったんですよでその後やっぱりまあ
やっぱりちょっと申し訳なかったっつって、
うん、ガシャン
やっぱり初志貫徹ですっつって、うん、ガシャンっつって
まあいつも手錠を見ることによって自分の最初のあの悲願を忘れないようにってことなんですね。
そうそうそう、うん、でも基本そのまあ太極拳の使い手なんですね、
うん、
あの流善次郎はね、
ええ、
でも手錠をつけることによって弱くなるじゃないですか、
うん、
腕の動きがそんなに動けないわけですから、うん、だから常にハンデ戦なんですよ、
うん、
それがねこう見てる僕らは歯がゆくて仕方がない。本当の善次郎は多分もっと強いはずなんですよ、
うん、
でも神龍なんてしかも刀で来ますからね武器刀ですから普通に戦ってね素手対手錠つけた刀でしょ。
まあ勝つわけでしょ。
んまあだからずっと戦いがこれがね最初ほんともどかしいのは全然戦いが起こらないんですよ、
うん、
でさっき言ったみたいにあの流善次郎のその仲間たち、
うん、
五花暴連っていうやつらが5人のまあ、ね、ヘッドみたいなやつらがいるんですよ、ね、その少年刑務所のすごいやつら、うん、強盗のプロとか、
うん、
あの動物使いのプロとか、
はいはい、
いろんなやつらがいるんですよ。でもそいつらの能力もあんまり発揮もされへんしあのなんやったら神龍との対決やるぞって言ってるけどいつもなんかチーとか言ってまだ今度だとか言って全然戦いにならないんですよこれがねもう超もどかしい。なんでこいつら直接対決にすぐなろうとするのに全然ならないみたいな、
うん、
でしょうもないなんか違う敵とか出てきてそういうのはね善次郎バーンとかやってやっつけるんですけどいや全然俺らの流飲は下がらないよっていうこういう状態が延々続くんですよ、
うん、
続くんですけどここはねさすが狩矢鉄ですよ。いろんな張り巡らした伏線最終巻ぐらいになると一気に解決していくんですよ。なぜこうだったのか、なぜこうだったのか、影の総理はこうだったんだ、もう2人の関係はこうなります、そしてクライマックスみたいになっていく時のもうその圧倒感、
うん、
たまげました。ええ、これはね読んだ方がいいと思う。あとあんだけもどもどしてて人も全然傷つかなかった男組がもう最後の3巻ぐらい嘘かのように人がバンバン死にます
あ
人の命がどんどん軽くなっていくんですよ、うん、最終戦に近づけば近づくほど、
うん、
でも最後の方はあの影の総理っていうまあ言ったら総理大臣を操れるような男がもう敵になってくるから、うんうん、そいつらが特別機動隊とか呼んでくるんですよね、
うん、
みんなライフルとかじゃないですかあの本当にね刑務所のやつらがわーって全部死んでいきますからだだだだだだだって
手錠はその段階でもまだ
はめてます、まだはめてますよ
もう外していいんじゃないかなそれは
と思うんですけどね、しかもその関東連合ってやつらが出てくるんですよ、
うん、
関東連合の一番トップの学ラン来た男は武器が鉄下駄なんですよね、
うん、
で手に鉄下駄をつけてうわーってわしも倒すってガンガンってやっぱ確かに怖いですよ、
うん、
途中ぐらいね出てきた時は、うん、ああなるほどなるほど確かにね関東連合のボスは手にあんな鉄下駄つけてたら強いやろなと思ったんですけど最終戦あの機関銃と戦うじゃないですか、
うん、
死んでましたバンバンバンバンってああ進むな流れさんって言って進まないって言ってガッと死んじゃってでその部下が鉄下駄だけ回収して、
うん、
あの流れのところに持ってくるんですよ、
うん、
あのうちのもうボスが亡くなりましたって言って鉄下駄見せてもう俺は泣かないって言ってもうみんな
のその鉄下駄を履くとかそういうことはしないんですか。
履かないですし手錠も外さない外さないですよまだ全然。だからもう外す瞬間、
うん、
超テンション上がりますもんきたーっていう。
それは結局父殺しをしたのがそのこの国を操ってる男だったんです。
あのね、そうそうそうそう、父殺しっていうのはわざと父殺しの罪を自分が背負って、
うん、
で、まあ、刑務所に入ったんですよ、
うん、
だから善次郎はもともと悪いやつではないわけですよ、
うん、
もちろん、
うん、
でさらにもっと言うと影の総理 の, その子供が実は、
うん、
あの敵である、神龍剛治やったんです、
うん、あ
そうです で違うところに養子になされてたんですけど、ね、人竜王子は人竜王子で自分のちゃんと信念を持ってるんですよ、
うん、
大衆は豚であると、
うん、
豚たちにはもう圧倒的なリーダーが教え込ましてシステムで動かさないと、あいつら豚やから大衆は、うんうん、もう下劣な民族たちは俺らみたいなこう一握りのすごい人間が動かすべきであるっていうのが人竜王子のもうずっと胸に抱いてる信念なんですよね。まあ、それはそれで まあ、ある意味悪くはないんです。
まあできたらそっち側に行きたいよ
ね、僕はね。すごいですよ、人竜が作った学校のシステムは、学力のいいやつはもうすごいいい女とかあてがわれていきますから、でいい子孫を残せ、
もう今時のあれじゃないですか、
はい、
ラノベだったりとコミックと同じような話じゃない
ですか。そうそうそうそう、でもくだらないもう頭も悪いようなやつらはもうずっとこき使われます。貴様っつってバーンって、もう人竜の
下にバカテスですね。
そうです、バカとテストと。もうそういう感じですよ、みんながそうい
う今の時期実力なんとかっていうね、なんか学園ものもあります
よね。学園ものあります、うん、そういうのも走りです、
うん、
でも流れはみんなの力で人竜を倒そうぜって言うんですけど、
うん、
だんだんね、俺らも受験あるしいつまでも
そんなやってらんないよ、
うん、っていうか少年刑務所のやつだろお前って何なんだよって、お前が来なければ別に人竜でもう俺らは良かったんだみたいな感じのことを言い出して、
うん、
空見ろっつって、もう人竜が、うん、見ろって、やはりやつら豚だって結局ああやって怠惰をむさぼって、家に帰ったら美味しいご飯を食べることだけを考え、そしてね、ちょっとでもいい大学に入ろうと思って人を蹴落とす、やつらは豚なんだっつって、うん、大納得です。そうだよねってこう人竜王子はね、もうその地に立つためにもうありとあらゆる努力を惜しまずに来たわけですから、うん、それはそれで別に悪くないんですけど、まあ、2人の主義主張がやっぱり違いますからね、
うん、
それでも人をに期待をしたいっていうのが、まあ、流れなわけですよ、うん、でもう全然そこの対立図式は最後まで変わらないんですから、で勝った方が影の総理の秘密、2人が独自に築き上げてきた影の総理の秘密があるんです、
うん、
それを2つ合わせて明るみに出せば、影の総理っていうのを、まあ、この世の中からこう社会的抹殺することができると、うん、ただ勝者しかそれは手に入れれないものですから、だからやるぞって、
あ
最高ですよ。そして手錠が外れるということは、まあ、流れ善次郎が勝ったわけですよね、そして影の総理に、これオチまで言っちゃっていいですか、影の総理にうわーかんって、え総理と交えてないっていう
それで男大皿に行って、この社会の
縮図をね、うん、縮図
バラスった橋につながってるんですかね。
いや、また全然違う登場人物ですから、あまあまあまあ男シリーズの第1弾、うん、第2弾ぐらいで考えた方がいいんですけど、何やったんやっていうね、いろいろこう思う、
まあね、ブルースのやっぱり怒りの鉄拳的な感じの、
そうそうそう、あーって終わるっていうね、まあそういうところは、いやまあでも大衆は豚だとかいうの今でこそね、もうアニメ化して言ってほしいですね、声高らかにね、うん、もう自分たち学校内に人竜組っていうのを作ってますからね、で人竜組四天王の一人で力士がいるんですけど、もうそいつはね、早々にもう負けるんですよ、
うん、
流れ善次郎に、
うん、
っつって悔しいかっつって、で額のところに犬って入れられるんです、キュッチュッチュッチュッチュッチュッって肩で、お前犬だっつって、犬畜生がっつって、もう一度戦ってこいって言って戦いに行くんですけど、傷がねもうひどいわけですよ、
うん、
その視点の一人は。で善次郎は優しいわけですね、お前の体のことが心配だって言ってくれて、どうって俺を人間として扱ってくれたっつってすぐ寝返りますから
いい話じゃないですか。
もう人竜が、貴様って前までうちの四天王でおったのに犬以下だなお前はって、うん、そっちに寝返りやがってっつって答える言葉もなかったです。
まあね、待遇がいい服と方に行くことはそれは当たり前のことですから、
人間扱いしてくれますからね、うん、人間扱いはしてくれるけど、最後はもうみんなで玉砕だですからね、ライフルにみんなでうわーですからね、もうどんどん死んできますから、やばいやばい、
もう自由ってそういうもんですから、
そういうもんですか、
死ぬことも含めての自由ですから
人竜のね、こうやるいろいろ作戦があるんですけど、それがね、いちいち そんな細かい重箱の隅をつつくような作戦をみたいなやつ多いんですよ、
うん、
あの母のそっくりさんを用意して、うん、で実はお母さんは生きてたのよって言って現れて、
うん、
であなたあの脇のところにほくろがあったわねとか言って確かにみたいになって善次郎もこううおーって悩むんですけど仲間がもういっぱいいるじゃないですか、
うん、
でおかん一人のためにねこの戦争をやめるわけにはいかんわけですよ、うん、でおーってなってるんですけど実はそいつは偽物みたいなそういう作戦人流って考えてそれやったんやみたいな人流のね頭がいいんだか悪いんだか分かんないです、
うん、
で人流はもう流善次郎を少年刑務所から違う刑務所に移したらいいんやって言ってその影の総理と最初は結構年頃っていうかいい関係ですから、うん、だから影の総理の力をうまく利用してまあ北海道のなんかアルカドラズ島みたいなね、
うん、
ところがあるんですよ北海道に、
うん、
あの話の中だけなんですけどそこにこう流れを入れるんですよ入れるんですけどなぜか入れたのが心配だって言って自分で様子を見に行くっていうそれだから対決しちゃうやろって話なんですよ入れてなんかあるんじゃないかっつってで行ってこう何あのもうしょぼんとした姿を高笑いしてやろうではないかって言ってるんですけど行ったらね案の定そこの刑務所もう流善次郎が全部支配しちゃって
お前 の, あのそいつの王国になっちゃった
王国になった所長もね囚われてるんですよで所長なんかのここに爆薬とか入れられてて、
うん、
もし所長お前変なことを人流に告げたらボンだって殺すぞみたいに言ってたでうーってなりながらでも急に数字を言い出すんですよ何時に来られましたかとか何時だとかって言い出して何の会話してんのかなと思ったらこれはあの中野学校のスパイ言葉だったとか言ってあのねなかなかね僕たち少年の心をドギマギさせますよねあれあ中野学校出てきたみたいなやったみたいなな
るほどね、
うん、それでもう人類はすぐにあもうここはもう流れ善次郎に支配されてるんやっていうことが分かってでも全員生かして帰さみたいになるんですけどなかなかねそれもね生かして帰ってくるんですよ、こういういろんなやり取りがあって
なるほ
どいいです流れ善次郎の目が急に見えなくなるとかね、
うん
あとあの人流豪二の目が急に見えなくなるとかね、
うん、
困ると目が見えなくなりますから、で一瞬善次郎は目が見えないけど達人の域に
もう行ってるから
行ってもう力に全部勢力を注ぐっつってこうやって戦ったんですけどよく考えたら目も見えへんし手錠もしてるじゃないですかまだ手錠外さないし目見えへんのにそういう状態やからだからね急にお見えるようになったぞって言って、うん、急に見えるようになりました、途中めんどくさくなっちゃったこれからの壮大な戦いに目見えへんってやっぱりダメだよねって、
まあ、面白くなるかと思ったらね
あんまりね膨らまなかったまあそういうような
ねそう考えるとねさっきダンジョンも一緒じゃないですけどやっぱり編集者と作者ってやっぱあれですねすぐ変えますね
まあ変えますよねいやでも刈谷哲のその組み立て方はやっぱりすごいなっていうのはありましたけどね、
うん、
最後も本当に伏線回収だけのためのあの敵とか出てきますからそういやあの敵どこ行ったんかなと思ったら最後ちゃんと襲ってきますからこう行くぞってあ痛いやっぱり痛いやと思ってもう死ぬためだけに出てきましたから、
うん
うん、あとね小敷横丁っていうね今やとアウツなねあの場所があるんですけど、うん、そこの小敷連のボスとかいるんですけど、
うん、
あいつらもねあのだいぶ出てこなかったんですけど最後の戦いになったら我々小敷連も行きますよって言って来たんでいや死ぬやろうと思ったらあのちょダダダダダってあって流れの兄貴に伝えてくれっていややっぱり死ぬよねってけえへんかったらよかったのになって最後
もう血が高ぶってやっぱり無理だったんでしょ抑えられなかったんで
ああ小敷小敷横丁の小敷番長ですからねもういちいち自粛せなあかんような名前なんですけどねまあ戦後何年やからまだ全然ね、
うん、
そういうこう町が未だに戦後のままなんだみたいな表現をしてましたけど、
うん、
変なねリアリティがあってね小敷横丁の下りちょっと怖かったですよ、最初出てきた時は小敷番長すっごい強いなと思ったんですけどもう流れ善次郎の強さがもっと上行っちゃったんで、
うん、
小敷番長の存在忘れられていきましたからねスーってあれなんもう最後の戦いになったら、
うん
流れの兄貴って出てきて ここ私に任せてください、
はい、燃える熱くなるじゃないですか、
絶対死ぬからそれ
まあ生き残ることだけがね、
うん
うん、目的じゃないですから場合によっては、
まあね、その前のその傭兵部隊も送られてきたんですけど、
うん、
そいつらにも大概やられましたね大概やられました。なんやったら立ったまま死ぬやつとかも現れますからね、もうそのままあいつ化け物かみたいなね、もうその死に様ですよね、
うん、
今まであんまり輝いてなかったやつらが急に最後に死に様がやったらかっこいいんですよ、うん、こうまだ俺はやれるって言ってこう人質をね、傭兵の人質を取ってずっとマンホールのところをこうグッグッって言って、ようやくこれ逃げれるんだってマンホール上がったらすんごい部隊がいっぱいいて構わん撃てバンバンバンバンバンですからああってやっぱり死ぬんやみたいな。いいですよこれ。
なるほど、
今の漫画じゃこれ無理でしょうね。
まあね、
まあ、誰も求めてないですか、
うん、どうなんですかね
週刊少年
そういうのが回り回ってプリズンスクールみたいになっちゃったんじゃないですか、だから
看護学園になっちゃうの
ああいうのになっちゃったんじゃないですか、なんか、うん、
確かにね、まあどうなんや、
もう今や男組やろうするとああいうやっぱエロとなんかやらないとダメなんじゃないですか、やっぱり。
まあ、そうなんですかね。 あとまあ手錠が最初結構長かったんですけど、
うん、
こう鎖の部分、うん、途中ぐらいからすごい短かった時期もあるんですよより戦いにくくなってる時
気分なんじゃないですかね、
あれ多分ね、
アクセサリ
ー寝る時あれ外してんすかね、
かもしんない。
でちょっと今日もつけてください、
輪っかだけは残してあるんですよだけ鎖だけ付け替え可能なんですよ、だから。
何ですかその犬の首輪のあれみたいなガチャってリードみたいなやつ、
そのぐらいの変化がないとやっぱ飽きるじゃないですか、な
ん
か。
ああ。だから最初はね割と稼働してたんです、
う
ん、
動けるよ、
ね、長いからちょっとそこそこ動けたんです、構えとかできたんですけど、うん、後半ぐらいになったらもう本当に短いやつで本当に戦えないんですよね、あれ。
自分をもっとやっぱ厳しくするためにやってんじゃないですか。
そうやったのかな、なんか
一気に、ね、リボーンでも言ってんじゃないですか、うん、密閉空間でどれだけ戦えるかを訓練させられる、
3日ぐらい入れられる
そうやったんじゃないですか、自分で鎖を短くしても俺は強いのか。
ああ、うん、そういうことやったのか。でも男大空とね大きく違うのはね、やっぱ男組はねウィキペディアしっかりみんな書いてますよ。前ほら大空見たら必要最低スカスカやったんですけど、こっちはすごいですね。漫画最終話ではワルシャワ労働家が引用されているっていうね、みんな
で。それでみんななぜ男組に行かないんだと
それぐらい熱いわけですよ、
なぜ大空に行くんだってことですね、
うん、まあ、大空も戦いにはなるんですけど、最後はあの純粋にストイックに体をこういじめ抜いたやつが勝ちみたいなそういう話になっちゃったんでなんか僕らの中では腑に落ちない。これはちゃんと影の総理を倒すんだっていう明確な目的が、
そうですね、
出てきますんで、それはね全然男のその生き様じゃないですか。長く生きてるから何やってんやっていうやつらがいっぱい出てきますからね、うん、こう輝いてこそ男だろうっていうやつらが、まあ、そういうやつから死んでいきますけどね、はいはい、ガーンってギャーっていう。ああ良かったですよ。ちなみにデブキャラ2人被ってたから1人殺されましたからね早いうちにこうガーンってあーってびっくりした。
早いね、
早い
切り替え
早い、うん、もうなかなかいいですよ。ぜひ、まあ、見ていただきたい。
なるほどなるほど。
バッキーさんもぜひ、
はい、
あの文庫版もね出ててね、なかなかいいですよ、はい、あとあの男組の映画も昔やってたみたいですね、うん、はい、流善次郎役を、星正人さんがやってるという、
うん、
はい、刑事くんやってた人
ですね、はい、
はい、っていうのであれ、
いやもういい、
終わろうよって。
そうですね
ちょっと待ってくださいよちょっと待ってくださいよ。さらに男組少年刑務所っていう映画もやってるんです。
はい、
はい、これ主演、
それぐらい人気があったん
ですね。舘ひろし、
はい、
やってる。すごい、
うん、
見たいですよこれ今。
もう多分どっかで特集上映されるんじゃないですか。
そうですね、
後日聞いた監視さんが
やんのかな、うん、ちなみにリメイクはもう98年やってると。それギャガがやってて主演が川本純一さん、
うん、
はい、さらに相川翔も出てると。こんなにね、素晴らしい。3年コミックスは全25巻です、
うん、
文庫本やとね、13冊か、
はい、
14冊ぐらいで全部まとめ上がってました、うんうん、しかもえらい太さでね、なかなか1冊終わんないですから、電車でずっとおまだページあるぞっていうずっとこう。
クッキングパパ5冊分ぐらいですか今。
クッキングパパはね最近どんどん薄くなって言ってるんで、 まあ、ぜひご覧ください。
どうも
ありがとうございました。